私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。ところで皆さんはあなた自身をどのような人だと思いますか。このように尋ねられたらどう思われるでしょうか。私ってどんな人なのかと改めて考えていきますと、あまりいい答えが思いつかない。例えば、私は弱い、情けない、なかなかイエス様の御言葉を聞いても信じきれない、だから私なんかとすぐに嘆いてしまうのではないでしょうか。けれども、私たち一人一人に対する見方というものを変えていきたい。それは人ではなく、今も生きておられるイエス・キリストは、私、あなたのことをどう見ておられるのか、これが最も大切なことです。この方は、人や私たち自身ではなく、あなたに対して、これもできない、あのことはまだか、何の役にも立たないと、そういった責められるお方では決してありません。今日も救い主イエス・キリストはそのままの弱く愚かな私たち一人一人にもこう語ってくださいます。あなた方は地の主よ、世の光である。私があなたを地の主よ、世の光として生かすと。私たちに塩がなくても光がなくても、イエス様ご一身が塩気を与え、光を輝かしてくださいます。今日私たちに求められるのは、その御言葉をただ聞いて終わりではなくて、この御言葉に私たちも答えて、この言葉が言葉だけに終わってしまうのではなく、私たちの命としてまたこれから歩んでいく生き方が変わる、その導きとして現れていくよう願い求めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。あなたが今日もただイエス・キリストが成し遂げてくださった愛さをし、私たちのために人となってくださったこの方が苦しんでくださり、十字架の上で血を流され、死んでよみがえられ、天に昇られ、あなたと共に神の御霊なる聖霊なる神を送ってくださった、あなたが成し遂げてくださったキリストと聖霊と共にこの許しの中に留めてくださり、私たちを招いてくださり、ありがとうございます。また私たちの救い主イエス様、あなたは今も生きておられます。そしてあなたの言葉は私たちの命を変える力があります。しかしそれは信じて答えていく私たちにも悔い改めが求められるものであります。イエス様、あなたが命を懸けて語ってくださったその御言葉を決して無駄にすることがないように、御言葉を無駄にするという愚かなことを私たちは繰り返しあなたの前で行い続けることがないように憐れんでくださり、この私に語られている御言葉は私を生かし、私の命の矛先を必ず変えるという望みを、力を、喜びを今日も私たち一人一人に与え、それを どうか心に刻み込み続けていくことができますように、助けを与えてください。この世の感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日皆様にお渡ししておりますこちらの週報の裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。今日は先ほど読んでいただきましたマタイ5章の中から13節から16節のところ、ここからイエス様の御言葉に聞いてまいりましょう。マタイ5章13節でキリストはこうおっしゃった。あなた方は地の塩である。これをもともとの言葉から直訳していきますと、あなた方は地にある塩であり続ける。繰り返し繰り返しずっとあなた方は私によって地の塩であり続けると、今日も私たち一人一人にイエス様は語り招いてくださいます。13節の続きでキリストは次のようにおっしゃった。塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。問いのところですけれども、イエス様がおっしゃった塩気がない塩とは一体何でしょうか。それ一番のところ、味付けができません。また塩は漬物など防腐剤にも使われるものですけれども、食べ物も腐らせてしまう全く役に立たないものであります。それを教会に置き換えて言うならば、人のことしか語られない、世のことが重んじられている、イエス様のことが語られても十字架と蘇りのことは重んじられて語られない、またイエス様への悔い改め、御言葉を通して絶えず生き方を変えなさいという御言葉が語られない教会というのは、塩気がない塩と変わらないのではないでしょうか。それとともに3番目のところ、御言葉を聞いてもただ聞き流してしまう、一度聞いて終わり、繰り返し聞かずにその御言葉が全く言葉として終わってしまう、生き方につながらない、なかなか信じきれない固くなな心というのも、塩気がない塩と言えるのじゃないでしょうか。厳しい言葉かもしれませんが、私たちの心にも置き換えてイエス様の言葉を聞いていきたい。しかし米印のところですが、イエス・キリストは何も私たちを責められるのではなく、今日もあなた方は地の塩として生きなさいと、私によって、いや地の塩としてあなた方生きることができるのだと招いてくださいます。そうです、私だってイエス様がいなければ塩気がない塩として全く何の役にも立ちません。でもこの方が言葉を語ってくださるから。ということで次の今日の御言葉を見ていきましょう。前のスクリーンをご覧ください。マタイ5章の14節を見ていきましょう。ここを皆様と共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。あなた方は世の光である。これはキリストに心を向ける私たち一人一人に今もキリストが語られている。あなた方というのは、この礼拝に来られているあの人はそうかもしれないけれども、私はそうでないということじゃありません。キリストに心を向けるあなたにも世の光として、今日もこれも世の光となり続ける、語られている御言葉。次のところを見ていきましょう。私たちもこの世に差し込む光となり得る。なぜならヨハネ8章12節にはこのような2つの御言葉があります。私は世の光であると語るイエスが、私に従う者は暗闇の中を歩かず、 命の光を持つと言われるから。私たちに光がなくてもこの方が光なんだから。ですから私たちはそれほど恐れることも、まずイエス様に向いていければそれでいいのです。で、問いのところ、あなたのうちに今誠の光は輝いているでしょうか。もし輝いているならば、その光というのは一体どこに向いているでしょうか。あなたの心だけでなくて、まだ救われてない方々、他の兄弟姉妹のうちにも向いているでしょうか。またび、もしそうでないならば、いや、私に従う者は命の光を持つとイエス様が語られているんです。でも、あなたのうちに光が輝いていないのであれば、何がそれを妨げているのでしょうか。いや、私たちはキリストにあるなら、すべてここにキリストを信じる者は光が与えられているはずです。そのことを問いかけていただきたい。で、マタイ5章16節の御言葉にこうあります。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。そして16節でイエス様がおっしゃっている立派な行いというのは、何も私たちがこう良き行いというか、こう見える形でといえば、むしろ神様の前で立派な行い、じゃ神様の前で良いとされるということは一体何でしょうか。それはいろんなことがあると思います。憐れみを受けて、許しを受けた私たちが虐げられている人とか、求めている人とか、憐れみを欲している人に手を差し伸べることも、神様の前で立派なことです。最も立派なこと、喜ばれるのは、私たちを通してイエス様が他の方々のうちに、特に救われていない方々のうちに表されていくことではないでしょうか。米印のところ、あなたを地の主を世の光として生かす救い主イエスに、私たちはより頼んでいきましょう。じゃあ、どうやってより頼んでいくのか。どうやって地の主を世の光という言葉が私たちの生き方に変わっていくのか。そのことを共に心に留めていきたい。そして、ただ私たちの何かではなく、この方イエス・キリストの良きものというものが、周りの方々、そして他の兄弟姉妹のうちにも届けられていくように。今も生きておられる神の子イエスは、今日も私たち一人一人にこう語りかけてくださるのです。あなた方は地の主よ、世の光である。だから私があなたを地の主よ、世の光として生かし続けると、これは確かな言葉である。イエス様が語ってくださっているんだから、必ずそうなると受け取っていきたいわけです。私も言葉を聞いて嬉しく覚え、ありがたく思います。イエス様が塩気を与えてくださり、私の暗い心のうちにすぐに悪い方へと考えてしまう、その心のうちにイエス様が光を照らしてくださるんだから、恐れることはありません。私なんてどう頑張っても変わることはできません。ろくでもないわけですけれども、しかしイエス様は変えてくださるということは確かな。そして救い主イエス・キリストの御言葉に聞き続ける中で、御言葉を語るキリストが私の心、またその心の中の思いをも良きに変えてくださるんです。ここに私たちの望み、希望があります。イエス様がこの私の言葉を嘆きから望みへと変えてくださる、つぶやきから神への感謝に必ず変えてくださり、私の口を通してもキリストが、ろくでもない私でなく素晴らしきイエス様が示されていくということは、素晴らしい、この上もない幸いであります。このことを私も味わわさせていただいている、そして皆さんもぜひ この素晴らしさに預かっていただきたいわけであります。そしてイエス様は私たち一人、そのあなたにも、まあ、今日だけではなくこれからも生ける御言葉を語ってくださり、その御言葉によってあなたを新たに変えられ続けるんです。ですから諦めてはなりません。今まで何度頑張って、まあ、御言葉を聞いたけれども頑張って自分を変えようとしても変えられなかった、いや諦めないでください。いや御言葉を聞いても人の力で無理に変えても変えられません。変えてくださるイエス様に委ねていきたいわけです。で、私たちはこの方によって地の塩、世の光となるために選ばれている、これは確かなことなんです。そしてイエス様はあなたを地の塩、世の光として、まだ救われない方々、そして他の兄弟姉妹のために用いたいと願っているんです。今時が忙しいと、体もなかなか動かないと思って感じておられる方でも、イエス様はお一人お一人に与えられている賜物と働きを通して、世の光として、地の塩として用いてくださるのです。これは確かなことです。どうか私たちを用いてくださるイエス様に心を向き直していただきたい。まあ、しかしながらですね、今ここではまあ御言葉を聞いて、あ、そうなんだなと思えるかもしれませんが、まあ、礼拝が終わって家に帰って世の暮らしに戻ってしまうと、まあ、あなたの心を揺るがさまざまな言葉が心の内に湧いてくると思います。まあ、そしてすぐに礼拝で何を語ってたかなんか忘れちゃったなと思うのが私たちの弱さでもあり、まあ、忙しさというかね、まあ、それは難しいところでもあるかもしれませんけれども、まあ、私たちはこう安気に流れてしまいます。良くない方へと心が引きずられてしまいます。御言葉を聞いてもすぐに嘆きやつぶやきの声が聞こえてくる。誰かを責める言葉を語ってしまう。いや、そんな時に思い出していただきたいんです。いや、そんな時こそ悔い改めの時であり、そんな時こそ私たちが生き方が変える時であります。心が傾きそうになる時に、それでもあなたは地の塩、世の光であると、そんな私でも私はあなたを地の塩、世の光として生かし続けると語ってくださるキリストの言葉を思い出していただきたいわけです。まあ、そしてイエス様にこう私たちは答えていきたいんです。イエス様、あなたに悔い改めます。この悔い改めの時を与えてくださりありがとうございますと。ですからどうかこの短い言葉でいいんです。あなたは地の塩、世の光として私が生かすという言葉さえ心に留めてください。そして何度も何度も繰り返し思い起こしてください。特に安気に流されそうになった時にこそ思い出してください。逆にその時がチャンスです。悔い改めますと。私があなたがイエス様語ってくださった地の塩、世の光としての言葉が語られているにもかかわらず、私のためだけにこの命も心も思いも言葉も用いてくださったことを許してください。どうかイエス様、あなたがあなたの御言葉を通して私に塩気を与えてくださり、私を通してもあなたの光を輝かしてくださいと祈っていきたい。これは何度悔い改めても許されます。何度私たちが イエス様から目を離したとしてもイエス様は立て直してくださいます。ですから私たちが悪に傾いてしまうことはもう仕方がないというか、そういったものなんです。そんなことを嘆いても仕方がない。いや、だからこそ最も罪深い時にこそあなたは世の光、地の塩と語ってくださるイエス様に気がつくかどうか、そして許し憐れみ、世の光として私を生かし導いてくださいと、この祈りを私たちは心が責めようともイエス様に捧げていきたいわけです。日ごとですね、私も御言葉を聞くときが与えられていること、それはとてもありがたいことです。そして御言葉に聞く中で全く不思議ですけれども、自分自身の心思いが変えられていることに気がつかされます。御言葉を読む前は面倒くさいなと思うときもありますし、なんかすごい心が落ち込んでこんな聖書なんか読む気もなれないなというときもあるんですけれども、読んでいく中で、あ、イエス様いてくださったんだなと、イエス様が望みなんだなと教えられるわけです。これはなんか自分自身が考えとか思いの中じゃなくて、やはり不思議とイエス様が御言葉を通し、聖書の言葉や、そしてさまざまな今ラジオとかですね、インターネットでも御言葉を聞くことがで、私も日々聞かせていただいてますけれども、それを通して不思議と最初全く聞きがなくても、あ、大丈夫なんだと、あ、許しがあるんだと思わされるわけです。ですから私たちは地の塩、世の光として生きる命であり、いや、己のためだけの命ではなく、救われてない方々、そして周りにいる兄弟姉妹のために用いられていく、何もなかったとしても別に心配することはありません。すべて良きものはイエス様が与えてくださるんだから、すべていただけばいいんです。これができなければイエス様これをくださいと言えばいい。賜物が分からなければイエス様、私の賜物は何ですかと聞けばいいんです。すべて受け取るだけです。だからこそ恵みの中で私たちは、キリストに従いながら、キリストに従うことも苦しいだけの、そういった意味では決してありません。私たち一人一人、ただイエス様の御言葉を通して地の塩、世の光として生かされ続け、そして私たちその集まる一人一人がこの御体においても地の塩、世の光として、周りにその塩気が、また光が届く、そういった群れとして生かされ続けてまいりましょう。お祈りいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が共にいてくださることありがとうございます。イエス様、あなたいつも御言葉を語ってくださいます。しかし御言葉が語られても、これは先週の話にもありましたけれども、悔い改めてその御言葉に応えていかなければ、その御言葉は虚しく地に落ちるものになってしまいます。イエス様、私たちはどれだけ御言葉を無駄にしてきたことでしょうか。そのことをまず許し導いてくださり、またイエス様、今日は私があなたを地の塩、世の光として生かすと、どんな時もと語ってくださっています。落ち込む時、一人で悩む時、どうかこの言葉だけを深く心に刻み込み、しんどい中でも悔い改める心、どんな時でもあなたは許しを与え、私たちを立て直してくださいます。どこからでも地の塩、世の光としての歩み、あなたは続けてくださいます。そのあなたへの思いと信じる心を与え続けてくださいますように、どうかイエス様が、イエス様にあるお一人お一人を地の塩、世の光として生かし続け、あなたが、あなたの御心のために私たちを用いてください。 今度の感謝をもって私たちの救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。